本日は第2サムエル記24章10節から17節となります。新科訳聖書第2版では旧約の524ページ、第3版では572ページとなります。第2サムエル記24章10節から17節をお読みいたします。ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。朝ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。行ってダビデに告げよ。主はこう仰せられる。私があなたに負わせる三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に告げて言った。7年間の飢饉があなたの国に来るのがよいか。3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのがよいか。3日間あなたの国に疫病があるのがよいか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとした時、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたも手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。今朝はこの箇所より、罪を犯したのはこの私ですと題して御言葉を取り次がさせていただきます。先週からサムエル記の最後の章に入っております。でこのサムエル記第1と第2とありますけれども、最初の方から読んでいきますと、まるで歴史絵巻を見るように、このイスラエルのに対して神様がどのような取り扱いをしていかれたか、ダビデを中心にしてそのようなことが描かれております。でそのような歴史絵巻の最後の章でありますし、またダビデの生涯の最後のところでもありますから、ここにはダビデの業績を褒めたたえる、そういうことが書かれているのかなと、思いましたら、その反対でダビデの、大失敗というんでしょうか、まるでこれまでの業績を台無しにするかのような出来事がここに書かれております。で一体ここにどんな恵みがあるのか、続けて見てまいります。先週の少しあらすじを振り返りますけれども、問題の発端は何かといいますと、ダビデがある時イスラエルの人口調査をしようとした、そこから始まっております。 で、今の時代であれば人口調査は当たり前のことであり、いやしなきゃいけないという切実な事情があります。国やその県や市が活動計画とか予算を決めるときに人口というそういう資料がないと何もできないわけであります。ところが聖書においてはこの今の私たちの人口調査とは全く違う概念が示されております。それは神様の救いに預かっているものを数える、それが人口調査の目的ですよと聖書に書かれております。 ですからもし何も意識しないでただ名前を書きましたというのであるならば、それはそのままにしますとか、災いが民に及んでしまう。ですから、人口調査をするときには名前を登録するときにはきちんと贖い金を支払いなさいと、そういうことが書かれております。きちんと手順が定められておりました。ところがどうもダビデはこの神様が定めたこの手順を守りませんで、無理やりにとにかく数えてこいということで人口調査をさせてしまいます。で、部下であったヨアブはこのダビデの命令を聞いたとき、これはおかしいと疑問に感じましたが、ダビデは無理やりに押し通してしまいましたので、9ヶ月と20日をかけてイスラエル中をぐるっと回りまして、数えて戻ってまいりました。で、その報告が今日の箇所の開いているその一つ前の9節のところに、あります。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であった。これを見ますと、ダビデが知りたかったのは、人口というよりも何人住んでいるかというよりも、兵力ですね、兵士が何万人いるのか、自分はこの、ある意味ではこの、軍隊の司令官、最高司令官でありますから、どれほどの人数のものを自分は動かすことができるのか、そういう力を知りたかったようであります。それが人口調査のダビデの最初にあった動機でありました。それが前回までのあらすじでありますが、さて今日この10節を見ていきますと、こう書かれております。ダビデは民を数えて後、良心の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。さすがにダビデも自分が何をしたのか、後から心がうずいてきたようであります。私たちにもそういう経験があると思います。心の中でどうしてもこれをやりたい、いやこれが欲しい、でそれは何かおかしいんじゃないかとどっかでは感じているけれども、それを、隠して、やってしまう。でもやった後でやっぱりこれはやるべきではなかったという、そういう良心の咎めを感じる時があります。それでダビデは、すぐに罪の告白をいたしました。で、この罪の告白についてですけれども、新約聖書にもきちんとこのことは書かれておりまして、第一ヨハネ1章9節にこういう御言葉があります。皆さんの週報を開いてアウトラインの上の方にも記しましたが、お読みいたします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、これは私たちにとって非常に大切な御言葉であります。私たちは罪を犯すということはもう避けられない。犯したくないけれども犯してしまう私たちでありますが、その時、 どうすればよいか神様はきちんと教えてくださいました。自分の罪を言い表すならば、神様は私たちのその罪を許してくださるのだ。まあ、それがあるから私たちは教会に来れるわけです。で、ダビデもしばしばそういう経験をしてまいりました。まあ、一番最も大きな、ダビデにとって大きな事件というのは、まあ、何度も繰り返しますけども、バテシェバ事件でありました。ダビデは、まあ、姦淫の罪を犯し、そして、そのバテシェバの夫であったウリアを殺しました。で、その罪をダビデはずっと隠しておりました。ところが、預言者ナタンに責められまして、その時やっとダビデは自分の口で、私は主に対して罪を犯したと告白します。まあ、その結果どうなるかと言いますと、確かにその生まれてきた子供はその罪によって死んでしまうんですけれども、というそこでまあダビデは苦しむんですけれども、でもダビデの罪は許されたんです。ダビデはそのような経験を何度もしてまいりました。そして今回のこの罪であります。今回ダビデがしたのは、人の数を数えるということであります。バテシバ事件の時はウリアを殺してしまいましたが、今はそこまではしていない。人の数を数えただけでありますから、きちんとこのようにダビデは自分の罪を告白しましたから、神様は自分のこの罪を許してくださるだろうと、まあ、そんなふうにどうも予想していたようであります。ところが事態はダビデの思った方向とは全く違う方向に動き出しました。神様は預言者ガドを通してダビデにこう語ります。あなたは3つのうちから1つを選ぶ。3つというのは7年間の飢饉、あるいは2つ目は3ヶ月間ダビデの仇に追われるか。で、3つ目は3日間国中に疫病が下される。この3つの中から1つを選べというそういうお告げがありました。ダビデはもう罪の告白をしたわけですから、許されるはずだとすっかり安心していたの。次の朝ガドがやってきて、まさかこう言われるとは思いません。非常に厳しい言葉だと、ダビデは感じまして、まあ、14節でもポロリと本音をダビデはこぼしております。それは私には非常に辛いことです。で、その結果、じゃあダビデはこの3つのうちからどれを選んだのかと言いますと、まあ、14節の後半でダビデはこう言っております。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。まあ、不思議なことでありますけれども、ダビデは神様が示した3つのうちのどれを選んだのか直接にはまあ触れておりません。これを選びますとは言っていないんです。まあ、その代わりにダビデが言ったのは、主の手に陥ることにしましょう。まあ、それだけ言っております。まあ、どういうことかと考えます。ダビデにとってはどれを選んでもつらい。まあ、それでおそらく彼は選べないですね。自分では選べない。まあ、もうすべて神様にお任せします。神様の好きなものを選んでくださいと、まあ、神様の方に、任せたようであります。で、その理由ですけれども、それでもダビデは、まあ、ある人一部の望みを、まあ、抱いております。それは、主の憐れみは深いからですとダビデは言っております。神様はどれか、3つのうち1つ神様が選んでくださるだろうけれども、神様は絶対憐れみ深い方だから、そんな厳しいものを選ぶはずがない、 ですから、神様、あなたのお好きなようにしてくださいと、ダビデは言っております。で、これは非常に信仰深いあのダビデの告白に一見聞こえます。でも、よくダビデの心理を考えていきますと、やっぱりあのダビデはここでもどこかまだ楽観的であるような気がいたします。ダビデは間違った動機で人口調査をさせました。確かにそれは罪でありました。でも誰もし、あのダビデは殺していないんです。ただ数えただけじゃないですか。そんな罪で誰かが死んでしまうとか、誰かが苦しむというようなことはおそらくないだろう。何しろ自分は罪を告白したのだから。憐れみ深い神様はきっと、まあ、今3つのうちから1つ選べと言ったけれども、非常にその裁きを軽くしてくださるだろうと、ダビデはなおも神様に期待していたようであります。まあ、ですからあの私たち文字だけでこの聖書を読みますから、ダビデがどんなあの表情でこの言葉を語っているのかは私たちの側に任せられますけれども、その想像するしかないんですけれども、どこかでまだ14節の時点でダビデは緊張感に欠けている、大丈夫だろう、まあ、日本にもかつてそういうのがありまして、神風が吹くんだろうとか、絶対大丈夫だという安全神話という言葉が流行っておりましたけれども、ダビデもどうもそういう思いの中にいたんじゃないかと思います。ところがダビデのそのような楽観的な予想は粉々に吹き飛ばされてしまいました。その朝から疫病が国中に、まあ、蔓延いたします。まあ、疫病というのは感染していく病気ですから、どこかで発生したものが徐々に拡大していく、という発生の仕方をするのが普通なんですけれども、どうもこの時はもう国中一斉にあちらからこちらからという、まあ、同時多発的というんでしょうか、そういう形で発生してまいります。これは非常に恐ろしいことであります。止める手立てが全くないわけです。で、これがどのような状況であったのかというのは第一歴代史21章16節に、まあ、同じ場面を描いた箇所がありまして、そこにもう少し詳しく書かれておりますので、やはりこれも皆さんのアウトラインのところに、載せました。真ん中ぐらいに書きましたが、その箇所をお読みいたします。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆い、ひれ伏した。このサムエル記の方には、この主の使いが抜き身の剣を持っていたとは、そういうふうに書かれていないんですが、第一歴代史の方にはそれが書いてあります。まあ、抜き身の剣というのは、つまり鞘に入って裸の、裸っていうか、もう刀がもうそのまま出ている状態ですから、非常に恐ろしい状態です。で、聖書を調べますと、この抜き身の剣を持っている御使いというのは、3度出てまいります。まあ、民数記とヨシュア記、そしてこの第一歴代史のところでありますけれども、でも、まあ、それだ、まあ、そういう姿を見ただけで非常に恐ろしいんですが、でもその抜き身の剣を持った御使いが裁きをするという場面はここしか出てこないんですね。ですから聖書の中でも非常に特殊な場面だろうと、場面と言っていいだろうと思います。その御使いを見たとき、あまりの恐ろしさにダビデとその側近の者たちは荒布をまとってひれ伏したと書かれています。まあ、荒布を で身を覆うというのは、これは悔い改めの姿勢でありますけれども、まあ、それほど の恐ろしい場面でありました。その見つかりを見たとき、ダビデは、まあ、考えたと思います。まさか神様がここまで厳しい裁きをなさるとは全く思っていなかった。自分は罪の告白をきちんとしたはずじゃないか。けれどもどうして神様はこんな裁きをなさるのか。いや、もっとわからないのは、裁かれるのであるならば自分が裁かれる。罪の告白してもお前の罪は許されないと言って、裁かれるのはが自分であるならば、なおそれはまだ納得できる。ところが今起きているのは、自分とは全く関係のない民たちが次々と倒れているという光景であります。これはもうダビデも混乱した、いやもうかなり動揺した場面だろうと思います。ダビデは若い時羊飼いとして働いておりました。で、ダビデは自分の口でも言っておりましたけれども、その獣がやってきてその羊を襲うというようなことがありますと、直ちに、そこに向かって獣と戦い、獣を倒して羊を守る、そういうことを何度も経験しております。でまた、普段も、羊たちがちゃんと餌を食べているか、十分に満足しているか、水はきちんと飲んでいるか、あるいは、羊の状態一頭一頭見ながら、病気しているものはないか、どっか怪我しているものはないか、そんなふうにいつも羊の状態に、気を配っておりました。それが羊飼いの役割だということをダビデはもう子供の時から徹底的に叩き込まれてまいりました。自分の家だけではなく、他の家、周り近所の人たちも羊を飼っていたでしょう。で、中には、羊飼いとして、怠けているように見える人たちもいたでしょう。羊が弱っているのに、その主人は何もしてやらない。獣に襲われているのに、全然何も していない。手立てをしていない。そういうことを見ると、たとえ自分の羊じゃない他の家の羊であったとしても腹が立ったんだろうと思います。なんだ怠けてんじゃないか、羊が困っているぞというくらいダビデは本当にそれぐらいやってたんだと思います。でやがてそういうダビデがイスラエルの王となっていって、この王様というのはどういうことをしなきゃいけないのか、いろいろ学んでいきました。そうすると自分が立てられているこの役割は、かつて自分がやってきたあの羊飼いの役割によく似ているということに気がつきました。イスラエルの王は、この国に、イスラエルという国の中に囲われている羊を守るために立てられた羊飼いである。それが神様から与えられた自分の使命であると、やがて自覚していきました。ところが今何が起きているか、羊を守らなければならないのが自分の役割、ところがその羊が、他の敵に襲われて倒れているというのならばまだ理解できるんですが、自分の罪によって自分のが守らなきゃいけない羊が倒れていっているんです。で、これは絶対にあっちゃいけないことなんです。もう子どもの時から徹底的にそんなことしちゃいけないんだということを学んできておりますけれども、今目の前で羊じゃない本当に人間が倒れている。おそらくダビデは相当の、混乱というか、どうしたらいいんだろうか、極限まで追い詰められただろうと思います。そしてその追い詰められた結果、叫んだのが17節であります。ダビデは民を撃っている見つかりを見たとき主に言った。 罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の実家に下してください。この24節の出来事でありますけれども、そもそも、まあ、どういう話から始まったか、まあ、24節の、24章の1節をもう一度、まあ、振り返って読んでいきますと、その1節の後半にこう書いてあります。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせたとあります。そもそもダビデが人口調査をしようと考え始めたのは主の働きであったと書いてあるんです。で、まあ、間にはいろんなことが確かにダビデの罪というのがありましたけれども、その結果起きたのがこの7万人が倒れるという事態であります。まあ、最初と最後原因と結果だけ間を省きましてですね、とにかく原因と結果だけつなげていきますと、これはどう考えても理不尽な話に聞こえます。神様はダビデを動かして数えさせて、まあ確かにダビデは悪かったかもしれないけども、その結果何の関係もない7万人が倒れちゃった。これどう考えたらいいんだろうか。おそらく多くの人は悩むはずです。で、もう一つわからないことがあります。ダビデは罪を告白したのです。そして先ほども読んだように第一ヨハネのところに書いてあった通り、罪の告白をするならば罪は許されるんだとちゃんと書いてあるのに、ダビデの場合は許されなかった。もし罪の告白をしても許されないということであるならば、これは私たちにとって大変重大な問題になってしまいます。そんな罪を許すことをしない神様であるならば、私たちは一体どうしたらいいんだろうか。結局救いはないんじゃないか。私の罪は重いからもう許してもらえないと、まあ、そう感じて悩んでいる人はたくさんおりますけれども、やっぱりそうなんだという話で救いはなくなってしまいます。ならば今日私たちは今教会に来て礼拝しておりますけれども、教会に来ることができなくなってしまう深刻な話になります。ですからこれはどういうことなのか、はっきりと確認しておく必要があります。たくさんのわからない ところがありますけれども、でもこのことだけは言えるだろうと思います。このように考えるべきでしょう。主はダビデを通してやがて来られる、ダビデの末として来られるイエス様の御業を教えようとしているようであります。そのことを理解していくために、まあ、一つの鍵となる言葉に注目をいたします。まあ、ダビデが思わずというんでしょうか、もう追い詰められて叫んだ言葉の中にありますけれども、17節の最後のところであります。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。私と私の一家に下してくださいと書いてます。で、この自分の家ですね、自分の家に下してくださいということですが、このことについて実は一つ章、一つ前の章でありますけれども、23章の5節をちょっと開いていただきたいと思います。23章の5節であります。で、彼はダビデの最後の言葉であるというこの23章のこと ところなんですけれども、その、ですから、まあ、ダビデの遺言のようなものであります。その五節の最初のところをお読みいたします。まことに我が家はこのように神と共にある。でこれはイスラエルを治める王様のと関係しておりまして、もし、まあ、この、まあ、3節から続くんですけれども、もし義を持って、治める王であるならば、神様はそのような家に共にいてくださるのだという、まあ、ダビデの告白であります。で、自分の家に神様が共にいてくださるという考え方は別に聖書の世界だけではない、もう日本人に非常に馴染みの深い考え方であります。家を守る神様がおられる、日本人は深いところでそういう信仰を持っております。私も生まれた家にはそういう神様のお札というものがありまして、柱に、まあ非常に古い家でありましたから、すすで真っ黒系になっている柱だったんですけれども、その柱に神様のお札がペタッと貼ってたのを見たことがあります。まあ、多分そういうのを貼ってこの家を守ってくれというそういう願いで貼っていたんだと思います。で、実はダビデもそんな風に考えているんです。神が一緒におられる、この家にはおられる。で、それは、どういうことかって言って、どういう期待をするかといいますと、神様が共におられるのだから災いに遭うことはない、病気にかからず怪我もせず、農家であれば、秋になったらたくさんの収穫があって、豊作になり、そして子孫は次々と増えてという、まあ、そういうふうにして神様が家を守ってくださるのだと期待します。で、ダビデも最初はそう思っていたんだろうと思います。何しろ神様は憐れみ深い方である。罪を犯したとしても、罪の告白をするならば、神様は本当にその罪を許してくださる方であると経験してきました。だからこそ、自分はその神様の義をもって、イスラエルの王であるならば、このイスラエルを治めなければならない。そういう自覚を彼は告白しておりました。そのダビデが、24章の場面に戻りますと、こう叫びました。もう一度言います。17節の最後です。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。ダビデの家には神様が共におられます。その共におられるという意味でありますが、神様がおられるので災いに合わないというのではない。ダビデはこの御使いの剣を見たときに叫んだんです。私の一家にあなたの御手を下してください。つまり自分の家に災いを下してくださいと言った。23章の5節の言葉、ダビデの告白、まことに我が家はこのように神と共にあるというのは嘘だったのか。いや、嘘じゃない、本当なんです。そしてそれはただダビデの家を守るというの意味だけではなく、ダビデの家は災いを受けなきゃいけないんだ、それが神と共にあるという意味だったとダビデは自分の口で叫んで告白するんです。なぜダビデの家はこのような災いに遭わなければならないでしょうか。それもダビデが告白しています。この羊の群れが一体何をしたというのでしょうか。自分はがかつて羊飼いとして生活していたとき、羊がバタバタと倒れる事態、あってはならないです。自分が悪いの。なぜ羊が 倒れていかなきゃいけない。自分こそがその裁きを受けなきゃいけないんだ。そう告白いたしました。ダビデの言葉から神様が私たちをどのようにご覧になっているのかがだんだん分かってまいります。神様は私たちを羊のようにご覧になっております。まあ、イエス様もまるで羊飼いのない羊であるかのように、そういう姿を見て非常に哀れんだと、あの福音書の中に書かれている場面がありますけれども、神様から見るならば私たちは罪に苦しんでいる羊であります。あるいは苦しみに襲われて弱り果てている羊であります。なぜ羊は弱り果てるのか、まあ、聖書によればアダムの罪が私たちに受け継がれて、その罪が私たちのうちにあるからだと言います。この罪の裁きを受けなければならないのは私たちであります。私たち自身が裁きを受けて滅ぼされなければならない。でも神様はダビデを通して何と叫ばせたか、この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。罪を犯したのは羊ではない、この私ですと叫ぶんです。裁きを受けなければならないのは自分である。自分に責任がある。自分こそ神様の裁きを受けなければならないとイスラエルの王に叫ばせるんです。このダビデの叫びはその後どうなったでしょうか。ダビデの末として救い主であるイエス様が来られました。ダビデの家なんです。家から出たのがイエス様なんです。ダビデのこの叫んだこの言葉はやがて十字架で実現をいたしました。まあ、イエス様はこのダビデの言葉からわかることですけれども、まるで十字架でこう叫んでいたのと同じことになります。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。どうかあなたの御手を、まあ、私つまりイエス様に下してくださいと言っていたことになります。もちろんイエス様が罪を犯すはずはありません。この方は清い方であります。でもこの方は私たちの罪を背負われたときに、この罪はあなたのものだったんですよとかいうようにして顔をしかめていったんじゃないんですね。私たちの罪を引き受けられるときに、この罪は私のものですとイエス様は、まあ、代わりに言ってくださったんです。イスラエルの羊を救うためにこの方は罪あるものとなられて、この私が罪を犯したのですと言われるんです。だから父なる神様はご自分の独り子でありながら、このダビデの叫んだ言葉の通りに裁きをイエス様に下されたんです。ではあのダビデの罪の告白はどうなったんでしょうかということです。それが最後に残っております。ダビデは告白したのに結局裁きを受けなきゃいけなかったのか、いやそれは私たちにも起こりうることなのか、それは決着をつけなくてはいけません。ここに起きているのは選ばれた、油注がれたダビデの話であります。ダビデの末として来られるイエス様を表すのがダビデの、まあ、使命でありました。彼が17節でこう叫んだがゆえに私たちは許されるんです。私たちは安心して罪の告白をするんです。その罪を 誰が引き受けてくださるのか。罪を犯したのはこの私ですとイエス様がまるで十字架で叫んでくださるようなんです。私たちは十字架の前でこの犯してきた罪を告白するときに、イエス様がこのダビデの叫びを叫んでくださっている。ですから安心して私たちは罪を告白し、そして神様が本当に憐れみ深い方であることを許しをいただきながら覚えていきます。なぜ神様がダビデを動かして人口調査をさせてこんな話になってしまうのか、なおわからないことはたくさんあります。でも一つだけは最後に言えることは、神様は私たちを裁くために、ダビデを懲らしめるために、7万人を殺したいと思ってやったんじゃない。ダビデの口から、ダビデでさえまだここまで気がつかなかった、その神様の救いの御業をギリギリのところまでダビデを追い込んで告白させていくんです。語らせようとしたんです。ダビデが苦しみの中で叫んだ言葉が、イエス様だったんですよ。私たちを災いに合わせるためにしたのじゃなくて、逆に私たちを罪という災いから救うためにあえてこのようなご計画を成し遂げてくださいました。それをしてくださる主の御名を崇めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜあなたはダビデに対してこんなことをさせるのか。確かにダビデも罪はあった、でも罪の告白をしたではないか。それなのになぜ関係のない7万人が死んでいくのか。その死んだ人たちは一体どうなるんだ。いろんな疑問が湧いてくる箇所です。でもこのサムエル記の最後の章のところにこれが書かれているのは、ただダビデの上にこういうことがありましたという意味ではない。本当にあなたは私たちを救いたいのだ。ダビデが追い込まれて追い詰められて苦しんで苦しんで叫んだ言葉をの中にあなたの救いがある。そこまでしてあなたは私たちを救おうとされていたのだ。あなたがどれほどに憐れみ深い方であるか、ダビデでさえよくわからなかった。私たちも依然としてわからないことがたくさんありますけれども、あなたがこのようにして十字架の御業を成し遂げてくださったのであるならば、私たちは安心してあなたの前で自分の弱さを告白し、罪を告白し、そして許しをいただきたいと思います。お一人お一人の心の内にいろんな思いが渦巻いて苦しんでいらっしゃるでしょう。どうかその悩み苦しみを知ってくださって、あなたが励まし、またあなたが伴ってくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。